イエス様はこのように言われました。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。よく言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。神の国、それはどこかの場所なのではなくて、神様のご支配のことを意味しています。神様の愛と恵みの中に置かれて神様と共に生きること、それが神の国であり、それが私たちの救いです。その神の国には、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないと言われています。そう言われると私たちは、それではどうやって神の国に入ればよいのだろうか、どうやって子供のようになればいいんだろうか、どうやって神の国にたどり着き、どうやってそれを手に入れたらいいんだろうか、そんなふうに考え始めるかもしれません。この世の多くの考えにおいては、救いを得るためには努力をしたり、真面目に生きたり、良い行いを積み重ねて救われるにふさわしいものにならなければならない、救いに値するものでなければならない、そう考えられているからです。そしてその裏返しは、悪人は救われない、熱心でない者は救われない、愚か者は救われる資格がない、そのような考えです。でもイエス様は言われました。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。で、ここで言われていることは、神の国は受け入れるものであるということです。自分で獲得するものでも、頑張ってたどり着くものでも、資格を求められるものでもない。神の国は、神様の救いは受け入れるものなのです。この神の国についての御言葉を今日は共に聞いていきたいと思います。で、イエス様がこのことを教えてくださった発端は、13節に語られていることがきっかけでした。こうあります。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。で、当時のユダヤ人たちというのは、街道に自分の子供を連れて行って、そこの監督者に手を置いて祝福してもらう習慣があったようです。子供が元気に健やかに良い子に育ちますように、そう願ってのことでしょう。ですから、人々がここでイエス様の身元に子供を連れてきたのも、別にイエス様が約束のメシアであり神の子だと信じたから、そういうわけではなかったと思います。噂になっている力あるあの方が来られているから、その力にあやからせていただこう、せっかくなので子供に触れていただこう。人々にとっては、そんないつもの習慣でちょっとこうありがたいご利益を求めるような、そんな感覚だったのではないでしょうか。で、そのような人々をイエス様の弟子たちが叱りつけたのです。で、この叱るという言葉は、これまでイエス様が悪霊を追い出されるために叱ったとか、嵐を鎮めるために風を叱ったというような、こう厳しく権威を持って命じるような言葉です。どうして弟子たちは子供たちを連れてきた人々をそんなふうに偉そうに叱ったのでしょうか。で、この出来事の背景には、イエス様と弟子たちが置かれている とても緊迫した状況があります。イエス様はこれまで2度もご自分が苦しみを受けて死ぬこと、そして復活することを弟子たちに予告されました。そしてメシア、救い主として神様のご計画を実現するために、いよいよエルサレムに向けて歩み始めたところです。そこにイエス様の死の予告を裏付けるかのように、敵対するファリサイ派と呼ばれている人々がイエス様を陥れ殺そうとして、さまざまな議論を仕掛けてきます。そんなただならぬ緊張感の中で、弟子たちは決意を固めて、全身全霊を傾けて、今イエス様に従っていこうとしているのです。そんな中で人々は何も知らずのんきにやってきて、自分の子供たちに触れていただきたいと言っている。イエス様の状況など考えず、自分のことしか考えていない。しかも人々は弟子として自分たちのように全てを捨てて従うつもりもない、ただ子供の祝福だけいただこうとしてイエス様に近づいてくるのです。弟子たちは人々のそんな中途半端な身勝手な信仰の姿勢が許せなかったのではないでしょうか。また子供という存在は、以前にもお話ししたことがありますが、ユダヤの社会の中では神様の立法を守ることができないために、人の数には入れられない、未熟で取るに足らない存在とされていました。ですからこの場面で子供というのは、弟子たちにとってはただイエス様の手を煩わせる邪魔な存在でしかなかったでしょう。子供なんかのためにイエス様を足止めさせるわけにはいかない、中途半端な信仰で子供を連れてくる人々にイエス様は構っているお暇などない、今このような者たちにイエス様の祝福を求める権利はない、イエス様はこれから弟子として選ばれた自分たちと共に大事な歩みをしていかれるところなんだ、弟子たちはそんなふうに人々を批判する思いで、そして自分たちは特別だという思いで人々のことを叱ったのではないでしょうか。ところがそんな弟子たちに対してイエス様が憤られたのです。イエス様においてこの憤るという言葉が使われているのは、実は新約聖書でもこの一箇所だけです。同じ場面が記されているマタイ福音書やルカ福音書では、この憤るという単語が削除されています。それはおそらくイエス様がそんなふうに感情をあらわにして憤るなんていうことはなんだかふさわしくないんじゃないか、そういうふうに思ったのかもしれません。しかしマルコは確かにイエス様が憤ったと記しています。そしてイエス様はこう言われました。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである、よく言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。イエス様は子供たちを私のところに来させなさいと言われました。そして神の国はこのような者たちのものであると言われました。神の国、最初に申し上げましたように、神の国とは神様のご支配の中に置かれること、神様の愛と恵みの中で神様と共に生きるものとされること、そのような 神様の救いに預かることです。それは子供のように神の国を受け入れる人でなければ決して入れないと言われたのです。子供のように、それは決して素直さとか純真さとか愛らしさとかそのようなことを意味しているのではありません。先ほどユダヤ人社会では子供は未熟で取るに足りない存在とされていたとお伝えしましたように、子供というのは大人から必要なものを与えられなければ生きることができない弱く無力な、社会の役には立つことができない、そんな存在であるということです。ここの子供という言葉は以前にヤイロの娘のところで語られていました、この7歳以下の幼子を指す言葉が使われています。そしてルカによる福音書ではここはさらに子供ではなくて血の身子、そんなふうに書かれているのです。なおさら自分では何にもできず、すべて大人に世話をされなければ生きられない弱い存在であることが強調されているのです。イエス様のところに子供たちが来たのもただ連れてこられたのであって、全く自分の力ではありません。そんな小さな子供たちは本当に無力で、大人から与えられるものだけで生きています。与えられればそれを受けるし、与えられなければ何も得られません。完全に受動的、受け身なのです。イエス様は神の国とはそのようにして受け取るべきものなのだと言われたのです。何にもできない無力な子供が与えられるものをただ受け取るように、神の国は与えられるものであり、ただ受け入れるものだということです。イエス様は神の国を人々にずっとこのように述べ伝えてこられました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国は近づいてくるものです。人が獲得しに行ったり、努力して到達したり、高みに上り詰めて入れてもらえるものではなくて、イエス様が近づけ来たらせてくださるもの、イエス様が与えてくださるものなのです。そしてそれを受け取るのに資格もふさわしさも立派さも何も求められません。大人から食べ物を与えられた子供がそれをただただ受け取るように、イエス様が差し出してくださる救いの恵みを、神の国を、私たちはただただ受け入れるだけなのです。そしてただそれだけが神の国に入る方法なのです。思えばイエス様の弟子たちだって誰も何か弟子としてふさわしい資質や知恵や人格を持っていたのではなく、何か必要な条件を満たしていたわけでもなかったのでした。弟子たちもまたただ日々の生活をしていた中でイエス様の方から近づいてきてくださり、イエス様が招いてくださり、イエス様が救いを与えて恵みを与えて身元に置いてくださったのでした。それなのに弟子たちは人々を叱って、子供がイエス様から祝福をただ受けることを妨げた。それはイエス様が何の条件もなく、ただ恵みによって子供に与えようとしておられる祝福、神の国を弟子たちが自分勝手な判断によって 横から奪おうとしたことなのです。そしてそれは弟子たち自身が自分がどのようにして恵みを受けたかを何も分かっていないということです。ですからイエス様は憤られたのです。またこのことは以前にもイエス様が私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者はロバの引く石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかによい、そう言って厳しく忠告しておられたことなのでした。私たちもまたこの教会において弟子たちと同じような過ちを犯しかねません。私はイエス様を信じている、私は一生懸命イエス様に従っている、でもあの人は中途半端だ、あの人はふさわしくない、あの人は不真面目でどうしようもない、よそから来た人には構っている暇はない、そう言って他の人を裁いたり排除したり煩わしく思ったりしてしまう、そういうことがあるかもしれません。でもイエス様の御心はすべての人を罪から救うことなのです。神様から離れてしまったすべての罪人に神様の愛と恵みを知らせ、神様の身元に立ち返らせ、神様と共に生きる幸いへ招くこと、すべてのものに神の国を与えること、すべてのものを祝福すること、それが神様のご計画でありイエス様の御心なのです。神の国に入るふさわしさなど私たちの誰一人持っていません。誰もが子供のようなもの、もう血のみ子のようなものであり、未熟で無力で弱い存在なのです。自分では立つことも歩くこともどこへ行くこともできません。自分では全く生きられない、自分では全く救われない、何もできないものなのです。ですから私たちは誰もあの人はふさわしくないとかこの人は救われないとかそんなことを言う権利はありません。私たちが決めることではありません。また自分自身についてもこんな自分は救われないとかこんな自分の罪は許されないとかそれもまた自分で決めることはできないのです。どんな失敗をしてしまってもどんなに弱い小さなものでもどんなに救いようがないと思われる罪人でもイエス様が神の国を与えてくださる、そしてそれを受け取ることができるのです。神様は救ってくださいます、救いを差し出してくださいます。その御手を信頼して受け入れるなら神様は罪を許し救ってくださり、ずっと共にいてくださるのです。ですからそのためにこそ何もできない罪人である私たちのためにイエス様が来られたのです。そしてイエス様が神の国を来たらせてくださる、イエス様が神の国を与えてくださる、そのためにイエス様は私たちの罪をすべて担い十字架にかかって死んでくださるのです。私たちが罪の許しを得るために差し出せるものは何もないから、救われるためにできることは何もないから、救い主として来てくださったイエス様がご自分の命を差し出して十字架の死を引き受けて私たちに罪の許しと神様と共に生きる命、この神の国を与えてくださるのです。 こうして私たちに無償で神の国を与えるために、神の御子イエス様がご自分の命を代価としてすべて支払ってくださったのです。なぜここまでしてくださるのでしょうか。それはただ神様がお作りになった私たちを、一人一人の存在を深く愛してくださっているからです。神様が愛してくださっているのは、私たちの優秀さとか従順さとか有能さではありません。もしそのようなものが一切なかったとしても、むしろ私たちが愚かで不従順で敵対するようなものであったとしても、神様は私という存在そのものをお作りになった時から愛し憐れみ慈しんでくださっている、そしてどこまでも共に生きていくことを心から願ってくださっているのです。この神様の愛は、私たちの弱さや無力さや罪によって失われることはありません。どこまでも惜しみなく、尽きることなく、神様の愛と恵みは注がれるのです。しかし私たちはそれを拒否することもできてしまいます。神様から差し出されたものに対して拳を固く閉じ、受け取らないこともできるのです。それが高慢で疑い深い私たちの固くなさであり、まことに悲惨な罪だと言えます。でもそのような私たちの罪をも、イエス様がご自分の十字架にかけてくださり、私たちの固くなな心を打ち砕いてくださること、そして復活の恵みによって御心に従うことができる新しい心を作り出してくださることを、私たちは信じてよいのです。今日のこの少し後の聖書箇所で、イエス様は人にはできないが神にはできる、その御言葉を語ってくださいます。この神にはできる、その道からに私たちは頼ってゆくしかないのです。今日の箇所は16節の、イエス様が子供たちを抱き寄せ手を置いて祝福された、そのような場面で閉じられています。この一節が私はとても大好きです。イエス様がただ連れてこられた子供たちを大切にご自分の懐に抱き寄せられる、そして頭に手を置いてくださる、この手という言葉はギリシャ語では複数形になっていて、両手を置かれたということがわかります。イエス様は子供たち一人一人をぎゅっと抱き寄せ、両手で頭を包み込み、ご自分の顔を寄せて心からの祝福を注いでくださったのではないでしょうか。そして子供たちとは私たちのことであると聞いてきました。イエス様は罪に汚れて心固くなで弱い無力な私たちのことを身元へと大切に招いてくださり、抱き寄せてくださり、その両手で包み込んでくださいます。そしてご自分の命をかけて血を流してすべての愛を注いでくださいます。今ここで私たちはまさにそのようにしてイエス様に愛され、抱かれ、祝福されているのです。私たちはそのような イエス様の恵みを、与えられている神の国を心から喜んで受け取れたい、受け入れていきたい。またイエス様の身元に来る人々を、イエス様が神の国に、教会に招き、抱き寄せようとしている人々を、私たちもまたイエス様と共に喜んで迎え、共に抱き寄せていきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。神の国をイエス様が来たらせてくださること、イエス様が与えてくださることを心から感謝いたします。私たちは罪の中で何もできず、ただ子供のように、血のみ子のように与えられるものを受け入れるだけです。しかしその受け入れることさえも、罪と固くなさによって素直に受け取ることができません。どうかイエス様の十字架の上に、私たちの罪を、固くなさを、弱さをすべて担ってください。そして差し出された恵み、神の国を、イエス様の命を、心から感謝して喜んで受け入れるものとならせてください。ただあなたの愛と憐れみによって、ただイエス様の十字架と復活の御業によって、私たちは救いを与えられ、それを受け取り、洗礼を授かりました。そして今日は聖餐の食卓に預かります。イエス様がご自身をすべて差し出してくださったこと、私たちがそれをただ受け取ることで生かされ、許され、救われているこの恵みを、今ここに深く味わい、心に刻むことができますように。そして神の国に入れられている幸いを、今日また新たに確かにしてくださいますように。そして一人でも多くの者がイエス様によって与えられる神の国を、ただ喜んで受け入れ、洗礼を受け、信仰を告白し、共にこの救いの食卓に着くことができますよう、聖霊によって導いてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。